お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
SBS 日本語放送週刊ニュースラップ、ニュースを始めます。25日の安息デーでは、未明に全国各地で戦死した兵士への追悼が捧げられました。1915年4月25日未明、イギリス、フランス、インド軍とともにオーストラリア、ニュージーランド兵士がトルコの海軍に上陸しました。この日から25日は110年目となります。ドーンサービスでは、現在進行中の連邦総選挙キャンペーンも休戦し、与野党のリーダーが敬意を表しました。アンソニー・アルバニージー首相は、キャンベラのオーストラリア・ウォー・メモリアルでの式典に出席しました。
We who are gathered here...Think of those who went out to...
ここに集う私たちは、戦場で戦い帰還しなかった人々のことを思います。そして彼らの魂が今も私たちのそばにいることを感じます。私たちは彼らの犠牲に報いることができるよう願っています。アルバニージでした。野党リーダーピーター・ダットンはブリスベンの式典に出席しました。アンザクデーは私たちにとって最も重要で厳粛で神聖な日の一つです。国のために戦争で奉仕し苦しみ犠牲で払ったすべてのオーストラリア人を称える日です。そしてこのアンザクデーでは歴史の重みを感じます。2025年は第二次世界大戦終結から80年目にあたります。世界中で多くの国が巻き込まれた戦争でした。ダトンでした。ビクトリア州警察によると、メルボルンで行われたアンザクデーの式典に少数のグループが妨害行為を行ったとしています。メルボルンのシャイン・オブ・リメンバランスの式典中、26歳の男性が妨害を行い式典から追い出されました。ベトナム戦争ではオーストラリアの女性が看護師として参加していました。戦争終結から50年以上経って初めてこの女性たちを称える記念碑が建てられました。クイーンズランド州中央部のモーベン歴史地区にオーストラリア戦争記念館があります。そこではベトナムで兵士を看護したオーストラリア人看護師の仕事と日常生活の様子が常設展示されています。1964年から1972年まで353人のオーストラリア人女性が看護師としてベトナムに従軍しました。このベトナム看護師記念展示のキュレーターアナベル・ブレイレイ氏は、戦争中の女性の活躍はごく最近になってからやっと認識されるようになってきたと話します。多くの人が彼女たちを知りません。多くの人が第一次第二次世界大戦で看護師の存在を知り始めていると思います。ボーア戦争、クリミア戦争もです。しかしベトナム戦争に行った看護師はほとんど知られていません。ブレイレイ氏でした。現地24日未明、ウクライナの首都キーウでロシア軍による大規模なミサイル攻撃がありました。ドローンとミサイル攻撃で最低でも12人が死亡、多くの負傷者が出ています。この攻撃はウクライナ紛争始まって以来最大の首都攻撃の一つです。救急サービスが瓦礫の下で身動きが取れなくなっている人を捜索する中、火事も起こっています。ドナルド・トランプ大統領は SNS でロシアの攻撃を非難しましたが、和平はまだ実現できると信じているとしています。記者がプーチン大統領が平和に真剣だとまだ信じているか、そして爆撃が終わらない場合ロシアに対する制裁を検討しているかという問いを投げかけました。 両国とも平和を望んでいると強く信じています。交渉のテーブルに着く必要があります。私たちは長い間待っています。そして私たちは平和を実現できると考えています。私たちは5000人の若者を救いたいのです。トランプでした。しかしウクライナのゼレンスキー大統領は、この攻撃はロシアが平和に興味がないことを示していると話しました。今朝私たちの国でロシアからの大規模攻撃がありました。200件以上の弾道ミサイルや攻撃ドローンを含むミサイル空爆です。この攻撃によりウクライナ全域で80人以上が負傷しました。不幸にも死者も出ています。キーウでは兄弟が亡くなっています。21歳の兄と19歳の妹です。すべての人にお悔やみを申し上げます。ゼレンスキーでした。お聞きの放送は SBS の日本語放送です。ニュースを続けます。保守連合リーダーピーター・ダットンは、ガザから逃れて観光ビザを与えられたパレスチナ人のセキュリティを再評価すると約束しました。彼はまた、オーストラリアの市民権テストに反ユダヤ主義についての質問も付け加えるとしています。また西エルサレムをイスラエルの首都と認識することも約束しました。オーストラリアパレスチナ擁護ネットワークは、このポリシーがイスラエルに対する正当な評価についての声を抑えるものだと批判しています。これはパースでのキャンペーン中に約束したもので、ダットン氏は保守連合は国境警備において妥協しないとしています。記者がガザ地区出身の人々は、ラファ国境検問所を出るときに、イスラエルと内務省による審査を受けるが、我が国の治安機関や同盟国を信用していないのかという質問をしました。私たちの国は世界で一番素晴らしい、そして移民を歓迎しています。しかし戦地から来る人々のセキュリティ調査を妥協することはありません。ええ、助言は受け入れますが、適切なセキュリティチェックは実施します。ダットンでした。24日首相選挙区の事前投票所で、メイクアメリカグレートアゲインの帽子をかぶっていた高齢男性を殴ったとして10代の若者が逮捕されました。若者は17歳で、シドニー西部郊外アッシュフィールドでこの事件は起きました。伝えるところによると、この79歳の男性は重体だが容体は安定しているとしています。また別の事件として、シドニー北西部のマッコリーパークでボランティア数名に対し攻撃的な態度を取ったとして30歳の男性が脅迫罪で起訴されました。アンソニー・アルバニージー首相はこれらの事件を非難しました。私たちの政治制度では暴力は許されません。私たちは民主主義国家です。人々が敬意を持つことが重要です。候補者だけではなく、すべての人に当てはまります。アルバニージーでした。すでに数千人の有権者が投票所を訪れ、本選挙を前に投票を済ませています。オーストラリア選挙管理委員会によると、期日前投票所で投票を済ませた人は54万2千人に上っており、これは2022年選挙の事前投票初日と比較して 70% の増加となっています。選挙管理委員会職員は、リンギアリ選挙区のビルランギンピを含む孤立した地域を訪問し、住民が直接投票する機会を確保しています。ある有権者は NITV に対し、誰が勝利してもこの地域に前向きな変化があることを期待していると語りました。政府が考えを変えて TV 諸島に資金を提供してくれることを願っています。道路や住宅も必要です。私たちは大勢で一つの家に住んでいます。 COVID-19 の隔離コンテナを移動してください。そうすれば COVID-19 が流行している時でも故郷で過ごす時間が増えるでしょうから、有権者の声でした。21日、バチカンでフランシスコ教皇が亡くなりました。葬儀は26日に執り行われる予定で、各国首脳が参列します。フランシスコ教皇の遺体を納めた棺が23日聖ペトロ大聖堂へ移されました。多くの信者が最後の敬意を示すために長い列を作りました。行列が聖ペトロ広場と周囲の道路を蛇行し、フランシスコ教皇の蓋のない棺が置かれている中央祭壇へと続きました。この一般弔問は水曜日に始まり、バチカンは午前0時に扉を閉める予定でしたが、信者らを午前5時半まで入場させ、その後午前7時に再開しました。以上、週刊ニュースラップでした。
SBS 日本語放送の Facebook ページで会話に加わってください。ライク、いいねを押してご意見ご感想をお寄せください。